説教 CD ナンバー246。本日のメッセージは、うぬぼれによるキリスト不在の心と題して、2013年7月6日にもたれました礼拝説教です。話、花城剛。
皆さん、おはようございます。バビロンの王ネブカデネザルはダニエル書4章の30節でこう言いました。この大いなるバビロンは私の大いなる力を持って建てた王城であって、我が意向を輝くすものではないか。このような言葉を聞くときに、あれは高慢な国バビロンの王様だからあんなこと言ったんだと感じるでしょうか。このような心は私たち一人一人の中にないでしょうか。たとえ劣等感を持った人であっても、それがただ表に出ていないだけで、そのようなルシファーから受け継いだ高慢な心というのは私たち一人一人にあるはずです。今日話のタイトルは、うぬぼれによるキリスト不在の心です。うぬぼれというのは自分に惚れると書くんだそうです。あるいは己に惚れる。皆さんは鏡の前に立って、私って思って、なんかやったことないでしょうか。それとも逆でしょうか。あるいは自分のやった技を見て、働きを見て、自分はこうやったと自己満足に陥ることがないでしょうか。箴言15章の33節に、主を恐れることは知恵の教訓である、謙遜は栄誉に先立つ。イザヤ書57章の15節に、意図高く意図上なる者、常しえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心を砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕けたる者の心を生かすと書いてあります。私たちの神様はへり下る謙遜なお方であります。そして神様が心に住んでくださる人というのは、へり下るものなんだそうです。謙遜なもの、心砕けたもの、そのようなものに神様、意図高く上なるお方は住んでくださるんです。最後の警告である三天使の使命の第一天使の使命は、神を恐れ神に栄光を着せよと訴えております。このメッセージを解かなければならない私たちが、しばしば神にではなく自分に栄光を期す、そのようなことにハッと気がつかされることはないでしょうか。バビロンのネブカデネザル王のような高い地位にいる人だけでなく、田舎に住む私たちでさえも、あのネブカデネザルの経験の警告を心に留めなければなりません。今日まずはじめに、 旧約聖書のヒゼキヤ王の教訓からそのことを学んでいきたいのです。これは古代イスラエルの年表です。イスラエルは初めは統一した国でありましたが、ソロモンの時の後に分裂してしまいました。北王国と南王国、そして北王国はだんだんだんだん偶像礼拝に染まってしまい、そして最後は約200年ぐらい続いたでしょうか。この点線から点線は1世紀ですから約200年ぐらい続いた時についに神様の最後の器としてアッシリアが用いられて、そして北王国は滅亡してしまいました。その時にイザヤという預言者がイスラエルに与えられました。そして南王国にもこのイザヤは見識やアドバイスを与えてくださいました。その時に生きていたヒゼキヤ王、南王国のヒゼキヤ王、このヒゼキヤ王の時にアッシリアのセナケリブという大王がイスラエル、南王国の国までも押そうとしておりました。北王国に関しては度重なる偶像礼拝、警告を無視し、神の憐れみを無視し、そしてついにはアッシリアに支配されたと列王記下17章読んでいくとそれがわかります。この北王国のイスラエル人はアッシリアに捕らえられて、北の十部族はアッシリアに散らされて、世界中に散らされていきました。この私たちがよくバビロンという時にネブカデネザル王のバビロンでありますけれども、それはこの緑色の新バビロニアというものです。その前から実はバビロンというものは存在しておりました。この青い線、もう少し小さかったんですけども、バビロンという国がありました。そしてこのバビロン、最初のバビロンの時代にその国をバビロンよりも強かったのがアッシリアでした。アッシリア帝国、このピンクのところがアッシリアです。もうエジプトまでも行って支配していたんです。そういう困難な時代に南王国の王ヒゼキヤは、彼が王になったその年、その最初の月に何をしたかというと、エルサレムの神殿をもう使ってなかったんですね。廃墟して、南王国もそこを清めて、もう一度再始祝を復活させて、そして杉越の祭りを回復したんです。もう訴えたんですけども、杉越の祭りは1月14日ですから2週間でも人が集まらなくて、もう長い間この習慣から離れていたもんですから、ついに1ヶ月遅らせて2月14日に行うことになってしまいましたが、しかしそれでもヒゼキヤは南王国の王であったにもかかわらず、イスラエル北王国にも使者を送って そしてもう一度神様に立ち返ろうという、そして杉越の祭りを一緒にしようではないかと言って、民に、イスラエルの民に悔い改めを促し、そして神様の律法にもう一度服従するよう訴えた立派な王でありました。そして彼はダビデ以来の立派な王だと褒められました。その後、この先ほどの北王国を滅ぼしたアッシリア軍はセナケリブというこのアッシリアの王が、あのヒゼキヤ王に脅迫状を出したんです。天の生ける神をバカにしながら脅したんです。あんたたちも滅びるんだと、私たちの手にやっつけられるんだと、もうみんな本当に、確かにエジプトまで制覇されていたので我々はやられるんじゃないかという人間的な心配が国民そして王の中に生まれてしまいました。しかし王は信仰を捨てずに、天の神にそのセナケリブからもらったその手紙を広げて主の前に置いて、そして天の神に祈ったんです。一緒に列王記下の19章の15節から19節を読んでみたいと思います。その時のヒゼキヤ王の祈りであります。列王記下19章の15節から19節です。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、地のすべての国のうちでただあなただけが神でいらせられます。あなたは天と地を作られました。主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開けてご覧ください。セナケリブが生ける神をそしるために書き送った言葉をお聞きください。主よ、まことにアッシリアの王たちは諸々の民とその国々を滅ぼし、またその神々を火に投げ入れました。それらは神ではなく人の手の作ったもので、木や石だから滅ぼされたのです。我々の神主よ、どうぞ今我々を彼の手から救い出してください。そうすれば地の国々は皆、主であるあなただけが神でいらせられることを知るようになるでしょう。こうしてヒゼキヤは謙遜に主の前に王でありながらひざまずいて、そして神に栄光を競おうとしておりました。その祈った夜、不思議な出来事が起こったのでありました。アッスリアの大軍18万5000人が一人の天使によって滅ぼされたのでありました。ヒゼキヤはまたこのような経験もしました。列王記下の20章に書いてありますが、その時ちょうど彼は病気になったのでありました。大きな病気でありました。風邪とかではなくて死にそうになるほどの病気でありました。そして預言者イザヤが彼のところに使わされました。こう言いました。家の人に遺言をなさい。あなたは死にます。生きながらえることはできません。そしてヒゼキヤはもう一度顔を神に向けてお祈りしました。ああ主よ、私が真実を真心を持ってあなたの前に歩み、あなたの目にかなうことを行ったのをどうぞ思い起こしてください。こうして彼は激しく泣いて嘆願したのです。イザヤがまだ警告して帰ろうとした、そのまだ入り口を中庭を出ないうちに主の言葉がイザヤに臨みました。引き返して 私の民の君ヒゼキヤに言いなさい。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞き、あなたの涙を見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登るであろう。かつ私はあなたの弱いを15年増す。私はあなたとこの町とをアッスリアの王の手から救い、私の名のため、また私のしもべダビデのためにこの町を守るであろう。こうしてイザヤはそのことを伝えるだけではなく、面白いのは異次伝道、自然療法を使って、星一軸、一軸をその幹部に当てなさいと言って、そしてその腫れ物が癒されることになるのでした。そしてそのイザヤの言葉を聞いてヒゼキヤはこう言いました。20章の8節、主が私を癒されることと、3日目に私が主の家に登ることについてどんな印がありましょうか。印を求めたのでありました。イザヤは日時計が10度進むか、あるいは戻るか、10度戻るか、どちらかですと言いました。アハズは、ヒゼキヤは10度前に行くのなんか当たり前すぎて印にならないので、戻してくださいと、それだったら信じられると、こんな不思議なことはかつてなかったですから、それを求めました。そしたら本当に日時計が10度退いたのでありました。この不思議な出来事は天で起こった出来事でしたから、影が、天体が秩序を乱して超自然的なことが起こりましたから、ヒゼキヤだけがそれを知っていたのではなく、天文学を研究していた当時のバビロンの学者たちもその不思議な出来事に気がついたのでありました。ちょっとした出来事でしたけれども、彼らはそれを察知していたんです。まだ私たちが知っているあのネブカデネザルのバビロンではなく、まだ謙遜なバビロンでした。ネブカデネザル王はここですから、ヒゼキヤから100年後の人です。ここですね、ここで、それから100年ぐらい前のバビロンというのは非常にまだ謙遜、当時はアッスリア軍が支配していましたから、まだ腰の低い国でありました。先ほども見せましたけれども、この青いのが昔旧バビロンというんでしょうか、バビロンの境界線です。そこのバビロンの天文学者たちが王に報告したんでしょう。そして王はイスラエルの不思議な神のことを知りたいと思うようになりました。そして使いをそのイスラエルに送ったのでありました。そのことが出エジプト、列王記下20章の12節から書かれてあります。バビロンの王の名前はメロダクバラダンと言いました。そしてこのメロバクダラダンバラダンは手紙と贈り物を持たせて施設をヒゼキヤに使わしました。これはヒゼキヤが病んでいることを聞いたからであると20章の12節に書いてあります。さあこの後が問題であります。13節、ヒゼキヤは彼らを喜び迎えて 宝物の蔵、金銀、香料、貴重な油及び武器装、並びにその倉庫にあるすべてのものを彼らに見せた。家にあるものも国にあるものもヒゼキヤが彼らに見せないものは一つもなかった。どういう気持ちでそのような行為をしたんでしょうか。神様がくださった宝ですと言ったんでしょうか。それとも自分を高める思いで、私は立派な王なんだと、セナケリブにも負けない屈しない立派な王なんだと、セナケリブも18万5千の兵隊もあっという間に一晩で殺されて、私は立派に独り立ちしている王なんだ、その証拠に見てくださいこの宝を、という気持ちで見せたんでしょうか。残念ながら彼は傲慢な気持ちでその宝を見せびらかしたのでした。神様のあれだけの恵みを忘れて、彼は繁栄の落とし穴に入ってしまったんです。彼は聖女を回復し、祭りを回復し、アッシリア軍を信仰を持って神に嘆願の祈りを持って倒し、そして不思議な癒しも経験しながら、このような自分を誇る誘惑にコロッと負けてしまったのでありました。彼ほど立派な王はダビデの時代なかったにもかかわらず、彼は神に栄光を期す機会を逃してしまったのでありました。20章の14節にイザヤがその後登場してきます。そしてヒゼキヤ王にこう言いました。あの人々は何を言いましたか。どこから来たのですか。わからなかったわけではないんです。ヒゼキヤに意識させるためにそれを聞いたのでありました。ヒゼキヤは言いました。彼らは遠い国からバビロンから来たのです。イザヤは言いました。彼らはあなたの家で何を見ましたか。ヒゼキヤは答えました。私の家にあるものを皆見せました。私の倉庫のうちには私が彼らに見せないものは一つもありません。イザヤはヒゼキヤに言いました。主の言葉を聞きなさい。主は言われる。見よ、すべてあなたの家にあるものおよびあなたの先祖たちが今日まで積み蓄えたもののバビロンに運び去られる日が来る。何も残るものはないであろう。またあなたの身から出るあなたの子たちも連れ去られ、バビロンの王の宮殿で宦官となるであろう。このイザヤの言葉は成就したでしょうか。確かにそれから100年後ぐらいですか、ネブカデネザルがやってきて全部持ってきました。それだけでなく青年たちも連れて行かれ、確かにバビロンの使い宦官となっていきました。しかしそれも神様はいいように用いてくださいましたけれども、しかしこれは本来はあってはならないことでありました。私たちの心はネブカデネザル王やヒゼキヤのように高い地位にあって、こういう高慢な心、 あるいはうぬぼれには陥ないと思って思うことは安全でしょうか。私たちは決してこれを、この警告を軽視してはいけないのであります。私たちの宝は何でしょうか。人々があなたの、私たちのところに来たときにどんな宝を見せるでしょうか。生ける神の恵みをその人たちに見せるでしょうか。あるいは自分の持ち物、自分の功績を見せてチヤホヤされた気持ちに溺れるでしょうか。私たちは毎日の生活で世の人々と接することがありますが、その人にどんな宝を見せるか、これはとても大事なことであります。人々は我々の宝を欲しがっております。それがどんなものであれ、そのチャンスを我々は生かしているでしょうか。私はよく自分の持ち物を見せびらかすことがあります。ヒゼキヤと同じ罪を犯すことが多々あります。しかし預言者は人々が、世の人々が私たちに来るときにそのチャンスを逃してはならないと、そのときに生ける神を見せなさいと勧告しておられます。私たちの唇には門番が必要であります。どんな印象を人々に与えて、言葉によって与えるでしょうか。あるいは目つきで自分に栄光を期すでしょうか。それとも憐れみ深い天の神に彼らの希望を向けさせるような、そのような態度をとっているでしょうか。もし誤って我々が自分の地上の宝を人々に見せて、あ、やっぱり違うんです、私の神様宝は本当はこれですと言っても、その宝を拾い集めることが、その人たちの心の中から拾い集めることができるでしょうか。一度与えられた印象は必ず記録されて、そして悪い影響を及ぼすものであります。あのバビロンの使節団もおそらくこのイスラエルの宝を全てメモったでしょう。そして報告したでしょう。だから彼らは100年後にあの宝を全部奪い去らなければならないという観念に陥ったのでありました。その罪は神のためにあるのでありました。しかし逆に、もし我々が天の神の生ける力、我々を改変する力を、その宝を見せるならば、神に栄光を期すならば、彼らは我々と一緒に神を節を拝むでありましょうか。第一天使の使命は必ず警告で終わるだけでなく、その力が達成されるはずです。人々は我々が本当に神に栄光を期して神の裁きの時が来たと宣言するときに、天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝むようになるでしょう。私たちは自慢することをやめなければならないです。誇るならば主を誇らなければならないのであります。先日子供の歌った賛美歌を聞きました。私の心きれいかしらって、自慢をしていないだろうかって歌っていました。 いろいろなその CD の中に賛美歌ありましたけれども、その賛美歌が一番単純ではありましたが、非常に私に強い印象を与えました。褒めることは、人を褒めることは必要なこともあります。励ますことが必要なことがあります。しかし悪い褒め方というのもあるようです。世の人々もそれを認識しております。アメリカのコロンビア大学で実験がなされたそうです。不特定多数の400人の子供を集めて知能テストを行ったんだそうです。そして実際の採点結果は教えずに80点正解できたと伝えたんだそうです。そして2つのグループにこの子どもたちを分けて、そして第一のグループにはこんなに問題が解けたのは本当に頭がいいと話したんだそうです。つまり褒めたんです。もう一つのグループには何にも言わなかったんだそうです。そして2つのグループに次の課題をもう一回与えたんだそうです。そして2つある課題のうち1つを選ばないといけなかったんだそうです。で、1つは簡単なもの、1つは難しいものでした。そしてその結果はどうだったでしょうか。頭がいいと褒められたあの最初のグループは簡単な問題、65% のその子どもたちが簡単な問題を選んだんだそうです。ところが何にも褒められなかった子どもは 45% が簡単な問題を選んだんだそうです。頭がいいと褒められた子どもは困難な問題に立ち向かうのを避けたがるんだそうです。優しい方を選ぶ傾向が強くなるんだそうです。頭がいいと褒められた子供は気分は良くなりますけれども、同時に失敗を恐れるようになるんだと、この世の中の心理学者は言うんです。成功しなかったから格好が悪いと考えるようになるんだそうです。しかしこれを褒めるというのは、ただこういう難しいことに取り組まなくなるっていうことだけではなく、もっと大事な問題があります。それは私たちの預言者が教育の中でたくさん教えております。教育の279ページ、280ページに、どの子供の心にも特に培われなければならない特性の一つは己を忘れる精神である。それは知らず知らずのうちに人生を美しくする。これは全ての優れた品性の中で最も美しいものの一つであり、人生のあらゆる真実な働きをなすにあたって欠くことのできない資格の一つである。この価値を皆さん感じているでしょうか。子供が注目されること、これは子供にとって非常に有害なものであります。神の働きにとって有害なものであります。注目を愛する子供は己を忘れる精神が育ちません。教育280ページにこのような言葉があります。子供たちに感謝し同情し彼らを励ますことは必要であるが、褒められることの好きな精神を育てることのないように注意しなければならない。自分の子供に人の注意を引いたり、目の前で子供の利口な言葉を繰り返したりすることは賢明ではない。 親や教師が子供について真に理想的な品性や将来の業績の可能性を念頭に置くなら、子供にうぬぼれの気持ちを抱かせたり助長したりしてはならない。自分の才能や優越を人の前に誇示したいという気持ちや努力を彼らの中に助長してはならない。自分自身よりも一層高いところを見ているものは謙遜である。しかしまた彼は外面的な孤児や偉い人間の前に恥ずかしがったり、どう失ったりすることのない威厳を持っている。恥ずかしがらないって、失敗を人前で。褒められてないから、昔から。うぬぼれの種まきというのがあるんだそうです。親が子供の畑にまくんだそうです。チャイルドガイダンス135ページ。多くの家庭ではほとんど幼児期にうぬぼれと利己心の種が子供の心にまかれてしまいます。あどけない片言や動作が子供たちの目の前であれこれ言って褒められ、大げさに繰り返されて他の人たちに伝えられます。子供はこれに気がついて得意になります。大人が話している時も割り込んで邪魔をするようになり、厚かましく生意気な子供になっていきます。ご機嫌取りと出来合いがうぬぼれとわがままを助長し、ついには親を含めて家族全体が小さな子供の言いなりになってしまうということがしばしば見受けられます。このような教育によって形作られた傾向は、子供が大きくなってもっと成熟した判断力を持つようになってからでも捨て去ることができません。それは子供の成長とともに育ち、赤ん坊の時には可愛いと思えたことも、大人になると不愉快なことになっていきます。このような人たちは人々を自分の思い通りにしたり、もし思い通りにならないと自分が不当な扱いを受け侮辱されたように考えてしまいます。小さい時に人生の困難や労苦に耐えるのに必要な国旗心を教えられないで、思う存分甘やかされていたためにこうなってしまったのです。私たちはこのような失敗を犯していないでしょうか。私自身このように育てられたような気がするし、また私もこのようなことを果たしたのではないかという気持ちを持っております。聖書は旧約聖書も新約聖書もうぬぼれということを警告しております。劣等感、優越感の人だけに今日私は語っているのではないですよ。立派な人、あの王様ネブカデネザルやヒゼキヤのような人たちだけに話しているのではないです。劣等感のに陥っている人でさえもルシファーの精神を受け継いでいるならば、罪人であるならば、必ず自分を高める心が心の中に潜んでいるはずです。自分は神から離れても大丈夫だとうぬぼれる精神が心のどこかにあるはずです。あの漁師であったペテロでさえそのような気持ちになっておりました。そして最後の夜に、イエス様が亡くなる最後の時に、ペテロはみんなのものがつまずいても私はつまずきませんと、みんなのものはそうかもしれんけど私は違いますよ、イエス様に言いました。他の人たちのようではないと、 自分は他の人たちのようではないと考えたのでありました。自己過信というものが彼の中にはありました。数時間のうちに彼の正体は暴露されましたけれども、イエス様は愛情深い目でそのペテロの目を見つめて、彼が悔い改めるように彼の愛を表してくださいました。その後ペテロはイエス様に、ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するかと試された時に、彼はもはや兄弟たちよりは自分は優れているんだということはできなくなっておりました。彼は主よ、あなたはすべてをご存知です、私はあなたを愛していることはお分かりになっておりますというふうにとどまったのでありました。ペテロや高慢な当時のパリサイ人を陥れたあの罪は、今日幾千という人を滅びに陥れていると皆さんの修法の言葉の方に載せました。高慢とうぬぼれほど神がお嫌いになるものはなく、また人の魂を危険にさらすものはない。あらゆる罪の中でこれほど絶望的でどうにもならないものはない。皆さんは自分を罪人の頭と感じられるでしょうか。これほど神様がお嫌いになるものはないんだそうです。うぬぼれ、自分に惚れる心、高慢な心、そしてこれは最も絶望的な罪なんだそうです。もう救いようがないって言うんです。あの神でさえも、神でさえも手が出せない領域があるって言うんです。このような領域に私たちは入っていないでしょうか。あの神殿の中の二人の礼拝者の話を思い出します。ルカ18章の10節からお読みいたします。二人の人が祈るために宮に登った。その一人はパリサイ人であり、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って一人でこう祈った。一人で立っているということは、私は他の人とは違う、一人で立つんだと言って、他の人よりも違うポジションにあろうとすること、非常に態度にも我々は高慢さが現れるものであります。立ち方、どのような振る舞いをするか、すべて我々の本性がバレてしまいます。このパリサイ人はこう言いました。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、勧誘をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。感謝してるから立派だと本人は思ってるでしょう。私は一週に二度断食をしており、全収入の十分の一を捧げています。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った。神様、罪人の私をお許しください。あなた方に言っておく、神に義とされて自分の家に帰ったのはこの主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。おおよそ自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるであろう。イエス様の 言葉でありました。このどうしようもない高慢な精神、絶望的な、皆さんの修法に書いてあると思いますが、絶望的でどうにもならないって書いてあります。この高慢とうぬぼれは、これはもう神様がお嫌いになるだけでなくて、あらゆる罪の中で最も大きくて絶望的なもの。もしこのようなどん底の中にいて、皆さんに救われる可能性があるでしょうか。皆さんに希望はあるでしょうか。もしあなたは救われているという言葉を鵜呑みに信じたならば、安全でしょうか。そう信じてはならないし、そう教えてもならないと預言者は言っております。しかし唯一の安全な方法があると書かれております。それは修法に載せたと思いますが、常に自分に依存せずにキリストに信頼することであります。ペテロが倒れたのはうぬぼれのためでありましたけれども、これは絶望的です。しかし希望をここに預言者は表してくださいました。どうやったらその人は立ち上がることができるだろうか。こう言っております。彼はまた立ち上がるようにしていただいたのは、ペテロがまた立ち上がるようにしていただいたのは、悔い改めとへり下った思いを持つことによってであった。もし皆さんが絶望的な領域にいたとしても、悔い改めとへり下りの精神を持つことができるならば、皆さんには希望があります。絶望的な領域から出ることができます。このパリサイ人は、悔い改めのために来たんじゃないんだそうです。この神殿に来たこのパリサイ人、褒められるために来たんだそうです。しかしこの主税人は悔い改めるために来たのでありました。褒められることが好きで、礼拝に神様を賛美し、神様に読みせられるために教会に来る人はいないでしょうか。あなたは現代の真理を立派に伝えている、世の人々に最後の警告を伝える良いクリスチャンだと神に感じてもらい、そして自分も感じるために教会に来ていないでしょうか。もしそうであれば、あのパリサイ人と同じであります。皆さんは自分の罪を深く感じて、悔い改めるためにこの神の家に来ているでしょうか。自分は世から出てきて一人立って、そしてまともな生き方をしている、自分の悪友たち、昔の友達よりはマシ、そのような気持ちでこの場にいないでしょうか。そのような人はキリストの岩の上に落ちて砕かれなければなりません。私たちの高慢は粉々に崩されなければならないのであります。そしてキリストとの生きた個人的交わりを 持つ必要を感じなければならないのであります。何の生まれながらの性質に抵抗を必要としない宗教生活をしていないでしょうか。変化しなくても大丈夫だと言ってクリスチャン生活を過ごしていないでしょうか。宗法に載せたと思いますけれども、キリスト実物教訓142ページ43ページに大変なことが書かれてあります。うぬぼれと自己主義に満ちているものはキリストとの生きた個人的交わりを持つ必要を感じない、まだ岩なるキリストの上に落ちていない心は自分の完全を誇る、人々は威厳の保てる宗教を欲する、彼らは自分たちのさまざまな性質を持ったまま悠々と歩ける広い道を望む、彼らの利己的で人々にもてはやされ褒められることを好む気持ちが救い主を心から締め出すことになり、キリストのないところは陰鬱と悲哀の場所となってしまう。皆さんの心にキリストはおられるでしょうか。あるいはうぬぼれと自己主義に満ちていてキリストが不在でしょうか。信じたくはありませんが、私もキリストが不在ではないのか、高慢に陥って実は毎週教会に行ってはいるけれども聖霊が私の心におられないのではないかと感じなければいけないような経験がたびたびあります。皆さんはどうでしょうか。私はサマリアの女のように生ける水キリストを心の中に持ちたいと思います。持つことを望んでいます。キリストが心の中に住んでくださるならば、それは喜びの泉となると今読んだ引用文の中に書いてあります。ペテロはどうやってそのような心に変えられたんでしょうか。ネブカデネザルはどうやって謙遜な心に変えられたんでしょうか。ヒゼキヤ王はどうやって変えられたんでしょうか。献石やキリストの愛に触れて変えられたのでありました。私たちもキリストの十字架を本当に心の目で眺めるときに、キリストの力に引きつけられて、そして新しく生まれ変わったものとなることができるはずです。私たちが考えている救いは、目がまだ見ず耳がまだ聞かず人の心に思い浮かびもしなかったことを、すなわち神の御方が我々の心に回復される、 自己心が全く取り除かれて、そしてキリストと同じ品性に変えられる、その神様の贖罪の最後の働きを望むことを期待したいと思います。イエス様に本当に目を向けて、そして自分たちの傲慢心を滅ぼしていただきたいと思います。そして本当の宝が地上のものではなくて、天の神の宝、贖いの力、そういうものに私たちを訪問してくださる人々に伝えたい、その宝を見せたいと思います。私たちの心の中に本当に神様が住んでくださるように、神様はそのような心を砕けて減り下る者と共にしか共に住んでくださらないし、またその霊を生かしてくださらない、心を生かしてくださらないと、イザヤ57章の15節は教えておりました。最後の第一天使の使命、神を恐れ神に栄光を期すという、そのメッセージを言葉だけでなく心から伝えられるものとなれるように、聖霊の助けが本当に私たち一人一人に与えられるようにお祈りしたいと思います。どうぞご起立ください。
らっしゃいます神様、私たちに多くの恵みをあなたは与えてくださったことを感謝いたします。しかし私たちはそれを高慢になる材料に感じてしまうことがある愚かなものであります。我々の愚かさ、汚れさのゆえにあなたの御心が傷ついておることをもっと強く感じさせてください。私たちの主、天の大君イエス・キリストが私たちのために弱さを負い、模範を示してくださり、そして十字架の上で私たちの目の前で死んでくださったことを心から感謝いたします。どうぞ私たちの心からうぬぼれを取り去ってください。自分に惚れる精神をあなたが除去してください。そして本当に純粋な神の器となり、ただ神様にのみ栄光を期すものに変えられますように聖霊を送ってください。神様の犠牲と全能の中保の働きに感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@sriministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。